今日のところはマタイによる福音書14章の1節から12節までです。14章の1節から12節、この主題はヨハネの死と神の支配に関して、神のご計画ということですね。この今日のような内容は、ほとんどあんまり注目されることはないと思います。とてもですね、読んで、気持ちが良いとかいうふうな内容ではないからですね。で、そういうのほとんどあんまり考えないで、どうしてこんなことが書いてあるんだろうかというふうにちょっと思うだけで、ここから何らかの私たちにとっての力や益を得ようと思う人はあんまりいないと思いますね。けれどもこういったことも重要な意味を持って書かれてあるわけですね。まず、そのことについてですが、ヘロデと書いてありますが、これはイエスが誕生の時にその周囲の赤ちゃんを皆殺しにしたという、あのヘロデ大王とは全く別なんですね。時々間違わしておりますが、これはその息子なわけです。子供がこの当時には、特にヘロデはとっても悪いようで、次々と女の人を自分の妻にしていって、子供をいろいろ生まれたんですね。そのうちの一人です。ヘロデ大王の子供です。ヘロデアンティパスと言われましたが、漁師ヘロデはイエスのこの上な評判、力を聞いてこう言ったと。わざわざこういうこと書いてありますね。洗礼者ヨハネが死んだ人から生き返ったんだと。だからこの非常に不思議な驚くべき力が働いてるんだと、このわざわざ書いてありますが、ここでちょっと言葉のことをちょっと触れておきますですね。生き返ったと書いてある言葉は、エゲイロっていうんですね。これはですね、生き返ったというふうにここで訳されていますが、これと同じエゲイロは、例えばマタイの福音書でどんなふうに使われているかをちょっとですね、見ておきたいと思います。マタイの初めのところですね、2章、ですね、2章の3節、いや13節、このエゲイロはマタイの2章の13節に同じ出てくるんですね。エゲイロがどんなふうに訳されているかというと、東方から来た博士たち、先生時というくて意味がぐんと狭くなってですね、あんまり良い訳でないですけども、東東方から来た博士たちが帰っていくと、主の天使が夢で現れて、起きてと、起きて、その子供と母親を連れて、寝てるわけですからね、当然夜だから。この単に普通の日常生活で起きる、目覚めて起きるということに訳されるわけです。起きる、普通に日常生活で起きるというですね。それから、死者から蘇るっていうと普通に毎日朝起きると全然違いますよね、日本語では。それから同じマタイで、言いますと、ですね、例えば次は、その次ですね、28章、マタイでは28章の6、 マタイの28章の6節。今日はこの20マタイの初めマタイのところですけれども、こういうふうにですね、とても我々の日本語としたら大きな違いがあると思います。6節、復活というふうにも訳される言葉なんです。ですか？復活。復活というと、これはキリスト教独自のもので、死んだ人が復活するんだということにさっとこう思い浮かべますが、この元の言語はですね、エゲイロっていうのは普通に目覚めるということにも、それから立ち上がる、起き上がる、それから復活をすると、そういうふうにもいろいろに使われる言葉なんです。これともう一つ復活に関して重要な言葉があるんですね。もう一つはこれとともに、ピステミと言います。これも同じようにですね、ここでも一時引用言いませんが、ピステミという言葉があります。これもよく使われる。これもですね、ヒステミ、このスタンド。これは英語のスタンド。英語のスタンド。ドイツ語のステーン。たくさんの言葉にあるんですね、言語に。立つという意味です。このヒステミもまた普通に立ち上がる。それから復活をする。両方に訳される言葉なんです。聖書では。ですね、こういうふうにこの復活ということに関してはエゲイロとピステミ、2つのギリシャ語が使われますが、両方とも普通の生活の中で立ち上がる、あるいは目覚めるというふうにも使われる言葉なんです。そういったことをですね、知っておいてほしいわけですが、どうしても訳すると意味のニュアンスが変わってくる。キリスト教だけの復活っていう感じに取れます。本来立ち上がる、目覚める、起き上がる、そういうさまざまに使う普通の言葉なんですね。それはちょっと言葉の面だけのことなんです。でちょっとここで、それから、蘇るということと復活ということありますね。言葉日本語として復活というのは、この漢字であるように中国の言葉なんです。ですか？中国の言葉。それを日本語のように使っているだけです。蘇るっていうのは昔からあった日本語、大和言葉って言うんです。よくそれがですね、混同してごちゃになっていると思います。漢字はその通り中国の言葉で、今も使われていることは中国なんですね。それを今借りて使っているわけです。でも中国から漢字が入る前からあった日本語があるわけです。文字がないけど。それが例えば幸せ、幸、先はう、そんなみんな大和言葉です。幸福っていうのは、祝福と幸福っていうのは中国の言葉なんです。それが一緒になって使われてるんですね。よみがえりっていうのは日本語、昔からの日本語、よみがえり、これはよみ、真っ暗なところ、死んだらなんかウジ虫がたかったり、ものすごくひどい状態になる、古事記にあります。読みから帰るということで、読み返りというんです。暗い、汚いですね。世界。それが最初の記述が古事記にあります。読みから帰る。 だからそういった暗い汚らしいイメージが本来あるので、この新共同訳ではイエス様に関する記事は蘇るって訳さないで復活というこの漢字の言葉に変えたわけです。そういうふうに昔からある日本語と中国の言葉、ほんま借りたのと違うわけですね。日本語と同じで長らく使ってるから同じように使ってますけど、意味が違うわけです。ですね。はい。まあそれはそういうことで、ちょっと今日のところと直接的に関係してないことなんですけども、こういった時にお話をしておくことが必要だからです。で、ここでは、まあ、生き返ったというふうにしてます。同じ復活とも訳される、蘇るとも訳される言葉なんですけどね。はい。そこで、ここでまず言ってるのは、はい、元のところに帰りますが、このヘロデもですね、力は分かったわけです。ヨハネも力が持ってる。その力がイエスにも働いていると。ここで、いろんなことがイエスについて言われたと思いますが、一つこの力だと。これは他の福音書でもイエスが街道で説教を始めた時に聞いてる人々が感じたのはその力だったわけですね。権威という意味の力です。権威も力もよく似ていますが、誰でも不思議な、あるいは驚くべき力を感じたと。この力を感じるというのは誰でも分かるわけです。これはもう簡単なことでは、例えばですね、プロレスリングとか大相撲とかですね、そういうふうな力ってすぐに分かる。子供でも幼稚園の子でも分かる。それからもっと大きになったら集団の力、大きな革命を起こすような力、民衆集団の力、あるいは指導者の力、ああいうふうにヒトラーみたいな悪い人、あるいは戦前の軍部や政治家たち一部の力が、おびただしい中国の人たちや日本の人たちも死ぬことになった。そんなことを引き寄せるような悪い力もあるわけです。いずれにしてもですね、力ってすぐに分かるわけです。それからこう、あの大海のすごい海、台風の時なんかすごい海、この日本海なんかは冬には私たちの想像ができないほどのすごい波がある。これはですね、台風と同じような、ああいうふうなことものすごい力だと分かりますよね。その力は分かる。人間が作り出したその力は、あの原爆やら水爆という形で、原爆の何千倍もあるっていうんですね、破壊力は水素爆弾5000倍、最高5000倍もある力を突き出してしまった。そういう力は分かるんだけれども、それがどこから来たのかっていうことに関しては本当に驚くべきほど知らないわけです。力そのものはみんな分かるんですね。今子供でも悪人でも老人でも誰でも分かる。何か力がある。で、日本の場合は多くはそういうさまざまな自然の力はどこから来たんだろうか。それぞれの神々みたいなのがおると。その土地の神々だから悪い、気に入らんことをしよったらたたるんだと。たたる力、そういういろんな場所に神々が、死んだ人も神みたいになってたたる力、菅野道真が、九死拝殿されて怒って京都にですね、いっぱいこの災害を起こしたとか、そんな風に死んだ人もある種の力を持つから、それがたたってこないように、お祭りをお願い事をするっていうのが、あの死んだ人に備え物をするという元なわけですね。そういうふうにさまざまな力がもういっぱい混乱している状態、源がわからないわけです。だから、たまたま白い蛇が生まれたら、それは不思議な神の使いだとか言って拝んだりすると。大きな木があったら、しめ縄を張って神が来とんだと。そうしないと、その大きな木に宿っている神々がなんかたたると。それにみんなそういうふうにですね、 現代の科学技術でもその力っていうものはこれは人間が作ったと思ってる、あるいはさまざまな神々が作ったと、どちらかなんですね。どっちにしてもですね、本当のこの力っていうものをわからないということです。それをこの、神様はですね、世界で一番初めに少数の選んだ人たちに、まずその本当の神様、全宇宙も創造した神々とか言うんではなくて、死んだ人の力でも何でもないと、本当の神様ってその力なんだということをはっきりと掲示したということだったんですね。まず神様のご計画は極めて少数の人、特にアブラハムですね、モーセ、そうした人たちに神の力をはっきりとこう掲示をした。でそれが広がるように神様のご計画だったということです。ですから、まあ、私たちはそういうふうにですね、全ての力の元は神様にあるということをまず知っておく必要があると思うんですね。力そのものには誰でも驚くわけです、わかるわけですね。で、私たちもそういう大きな、さまざまな力も科学技術の力も、実は人間がそれを与えたわけです。頭で考えたり作り出したりする力も。でついに分からないとここにさまようわけですね。力はいっぱいあると、あっちもあるこっちもあるで恐れるわけです。ここでもそうです。本当の力の元が分からないと人間は力にこう取り囲まれてるから怖くなる。そしてこのヘロでもですね、洗礼のヨハネに現れた力に怖くなって、そして閉じ込めたわけです。それはこのヘロではですね、自分の奥さんがおったのに別の異母兄弟のところに行って用事があって行った時に仲良くなってしまって、その兄弟の奥さんを横取りしたわけです。その女も女ですね、夫を捨てて、そしてその悪いヘロデと一緒になろうと。でこのヘロデは自分の妻を離婚したわけです。そういうことは、兄弟の妻を横取りする、で自分の妻を離縁する、そのことは間違ってると、誰もそんなことを容易はなかったのに言ったものだから非常に怒った。そして、この妻、横取りしてきた妻も非常に悪いようになったんですね、ヘロディアっていうの。だから自分のことを人々にそれは間違ってると言ってるのを怒って、非常に憎しみを持ったわけです。その女もですね、夫婦ともにだからヨハネに対して非常に憎しみを持ったという状態なわけです。でけれどもここで、ヨハネに働く不思議な力も恐れたけど、それを民衆が信じておったから、それをここに書いてある、恐れたわけですね。ご説、民衆を恐れたわけです。本当の神を恐れるか、それとも別の力を恐れるか、どっちかなんですね。まあ、全ての人はどっちかを必ず恐れてるわけです。あるいはそれ入り混じってる場合もある。一切恐れてない人は一人もない。権力を持った人は恐れないかと、決してそうじゃない、余計に恐れる。絶えず攻撃をしてその権力を乗っ取ろうとする、なくなるという時が来るからですね。そうしてですね、そのまま閉じ込めておいたんだけれども、殺すこともできなかったと。そうしたら、さっき言ったそのヘロデの、ヘロデの妻がですね、自分のことを悪いと言われているものだから非常に憎しみを持っとって策略をしたわけですね。そしてヘロデの誕生日ということで、ここに人間的な誕生日っていうのはこの悪いことにも使われたりしているっていうのがわかりますが、この娘がですね、ヘロデの奥さんの娘が踊りを踊ったと。非常に上手に踊ったから喜んだもんだから、何でもあげと、国でも半分でもあげようと、 そんなことを言ったということここには書いてありませんが、そうしたらお金でも何でもやるって言ったのに、国の半分でもやろうかと言ったぐらいなのに、ここでも驚くけどですね、この娘も娘ですね、そのヨハネの首を取って持ってきてくれと言ったんです。みんながお酒を飲んだり騒いだりごちそうを食べたりしてる祝いの席にですね、王ですらも処刑できなかったその民衆が正しい人と信じる人、首を切って持ってきてくれと、こんなことをまあ言うってのは恐ろしいような女ですね。こういうふうに女の人も弱いようなけれどもですね、サタンがやると非常にこの恐ろしいものになるということはよくわかるわけです。男でも難しいようなことを女がするというですね、そうしたらみんなの前で、何でもやるといった約束をしたもんだから、今更そんなことはできないと言えなかったから、そうしたら本当にこの神の使いであった預言者であったヨハネが殺されて首を切って血を滴らしながらさらに持ってきたって言うんです。まあ、こんなところまで人間の憎しみっていうのはすごいところまで行くっていうのが分かるんですね。人間っていうのは本当にですね、すごい神様と女引き上げられるかと思ったら、もう動物でもしないようなこと、動物だったら飢えた時にしかしないですよね。あるいは自分が攻撃されると思ったらするけども、こんなことをしたと。このような忌まわしいことはどうして書いてあるのかということです。これはこのあとヨハネの使命は一体何だとかというと、イエスのために道を開くということだったんですね。道を備える、人々の心を神に向かって準備させると、そういうことは使命だったわけです。そうして今やイエスはそのヨハネから水の洗礼を受け、それから聖霊を受けて、そして伝道を始めたわけです。そこでヨハネのいわば使命はここで終わったということだったんですね。イエスにいわばこのバトンタッチをされたと。神様はですね、このような非常に悲劇的なことも通して神のご計画をなさるということなんです。人間は決してそんなことをしない。いわゆる良い人だったら誰かを殺して、殺させて、そしてその計画をするなんて考えられないです。人間はとってもこんなふうなことをしない。けど神様はですね、私たちが決してしない、あるいは想像もできないような苦しいことや悲劇を通してでもそのご計画を実行されるということなんです。人間には決してできないですね。それはここにもおられるような目が見えなくなっている人、誰が一体母親がですね、子供を非常に愛するかって目を見えなくさせる母親は絶対いないわけです。見えなく目が病気になったら何とかしてでも治してやろうと、これは当たり前けど、神様はですね、そのような苦しい考えられないのことを通して神様のご計画をなさろうとするという、それはそういう目が見えないだけじゃなくって、いろいろな人間に生じる特別な苦難ということも悲しみや、さまざまな大きな出来事も、それは私たちはどう考えてもわからないこともたくさんあるわけですね。そういう歴史のご計画の中でどうして1000万2000万のいう人が戦争なんか起こって死ななきゃならないのか、でもそうしたことも絶大な神の壮大な計画の中でなされていることだというふうに、これは考えてわからないことだから信じるというか、どうして別の方法がないのかってわからないわけです。だから信じると、神様は愛であるとどう考えてわからない、どうしてこんな残酷な厳しい悲しいことが起こるのかと、いくら考えてもわからないけれども信じる。それで信仰こそは 本当の英知の始まり、それを信じると英知が開けてくると。信じなければ閉じられたまま。こんだけ悲劇が起こっているんだから、わけのわからん、理由がわからんことはたくさん起こっているんだから、神なんかいるはずがないと思ってきたら、神なんかいないと聖書も嘘になります。神の言葉って言われるんだから。こういう世界を信じなければ全くその人の心は闇色になる。本当の永遠の清いことや真実も真理もないんだった。逆の悪があり、汚れたことがあり、不正があり、憎しみがある。それが当たり前だ。それが本当なんか言い出したら、本当に私たちは将来がないはずです。死んでもそれで終わり、殺されてもそれで終わりになったら。でもこの神様がおられるからこそ、たとえ殺されても蘇る。イエス・キリストがそうであったように。自然災害も犯罪、事故、どんなことであっても、たとえ殺されてもですね、はっきりしているのは神様をどのような形であり、素朴にこのイエス様や神様を信じているならば必ず蘇ると。信じていない人たちはどうかというのはわからない。神様はその人の心を見て、人間わからないですけどね、見て適切にされるということです。それは神様に委ねるしかないわけですね。死ぬ間際に苦しい最中に何を思ったか何を見つめたかわからないわけです、周りの人は。だからあの人は信じないか裁かれてどうこうっていう必要はないので、私たちとしては生きている人に精一杯ですね、こうした本当の神様がいるんだよっていうことを伝えて、そして祈っていくということなんです。その後は神様がなさるでしょう。そういうふうにこうしたこともですね、ここでは割合その点分かるんですね。ヨハネがイエス様への道を備えて、そして実際にイエス様が来られて聖霊を受けて伝道を始めたと、そういう大きな使命があったわけですね。しかもそれは予言されていたわけです。旧約聖書の最後のところを見てみますと、そのことがありますので、今日のところと深く関わっていますので、マラキ書、旧約聖書の一番最後、マラキ書の3章の23節、です。旧約聖書一番最後、文字通り最後です。1501ページですね。1501ページの23から、1501ページ、ですね、マラキ書の3章23、見よ、私は大いなる恐るべき主の日、大いなる日、これは本当の救いにしか現れる日であるとともに裁きの日でもあるということで、恐るべき日が来る前に、この預言者エリアを使わすと。彼は父の心を子に、子の心を父に向けさせるとあります。これはですね、父と子、単なる父子関係でなくって、目上の者、年齢上の者か小さい者、そういう相互の深い関わりを生み出すということなんですが、このエリアが現れる。それが洗礼のヨハネだったわけですね。洗礼のヨハネこそはこの予言されたエリアだったわけ。そしてここで予言されているように確かに現れて、イエス様が言われた通りですね、この道を備えたわけです。 そういう大きな、まあ、役割を終えたということだったんですね。人間から見たらまだまだ役割は終わってないと、いくらでもあるわけです。だけど神様の深いですね、私たちはるかに超える、そういう銀河系なんかに無数にあるようなですね、膨大な宇宙も作ったような神様だから、私たちこのちっぽけなんですね、ガンと一突きで死んでしまうような頭じゃないわけです。そういう神様のご計画の中では、もうヨハネの役割は終わったということで、終わったから自然に安楽に死ぬかと、そうじゃないんですね。イエス様もわずか33歳でその地上での役割は終わった。そして釘で打ちつけられて死ぬという、ものすごく残酷な苦しい目に遭わされて死んでいったわけです。役割が終わったからといって安楽に死ぬようことは限らないんですね。まあ、私たちはそういう自分で選びたくなる、誰でもですね、安楽に死にたいと、けれどもそうはいかないということです。確かに安楽に死ぬ人もおれば、非常な苦しみの中で、あるいは自然災害や犯罪に巻き込まれて事故でとか、自然災害、いろんな死に方であるけれども、全体として見てればその人の役割は終わったんだと。生きている限りは何かの役割があるということなんです。だから神様はたった一人でも無駄には使われないからです。そこも神を信じるからそうなるわけですね。人間から見たら、あんな人はもう死んでしまえとか、ところが神様はその悪い人も生かして霊的に変えられて、そして本当に生きるようになるようにということを願われているということなんですね。人間はすぐにあんな人は死んでしまえっていうふうに思ってしまう、とっても悪いと。でも実際に、かつて私も直接会ったことありますが、徳島刑務所でも人の命を奪うようなような大きな罪を犯して長い間刑にしておったけども、そこで、キリスト教のことを知らされて、そして、まあ、中学校しか出てなかった、普通は進学校行けないんですね、高校卒ってないと。英語ぐらいはもう不可欠ですね、こういった聖書を読んだりで、ほとんどの進学校行けなかったんだ。ある一つの進学校だけそれでも構わないということで、その進学校に入って、そして今は牧師になっている人がおります。普通から見たら人を殺したりなんかするような人で、とっても悪い人だから徹底的に苦しめてやれと、これで終わるけど、神様はですね、そういう人を時々起こされるわけです。毒麦だからって買ってしまったらダメって言ったんですよね。どのように変えられるかわからないし、しかも今良いように見える人でもどんなに悪い人になるかわからないわけですね、そういうこともあります。そういうふうに私もずっと前に読んだ本、リビン・グストン、アフリカの探検家だなんて言ってしまいます。本当は宣教者だったんですね。キリスト教の宣教をするためにアフリカへ行ったわけです。そしてそこの道、どういうとこ道へ行ったらどういう村があるのか、それは宣教のために不可欠だったわけです。そしていろんなルート、アフリカへ行く、いろんなところを知るようになって、調べるようにもなったんだけど、その一面だけを取って、リビングストーンといってアフリカの探検家だなんていうのだけしか知らない人がたくさんおる。そのリビングストーンがという時に、ある時にですね、ライオンに襲われたわけですね。普通だったら大きなライオンに襲われたらもうこれで死んでしまうんですけども、右の方と言いますか、思いっきり噛まれてですね、それからかろうじてそれが治ったけど、もう上上がらなくなったわけです、生涯で。その後でリビングストーンが実際に感じたことは、その後さまざまな働きをしたんですね、右肩上上がらなくても。それで感じたのは、神様は人間の使命がある限りは死なないんだと、生かされておるんだということを深く感じたということを書き残したわけですね。そういうふうに思って、私たちもですね、生きている限りは 何か意味があるんだと。で、早く死んでもですね、私たちには分からない、もっともっと誰でも長く生きてほしいと思うけれども、神様の側から見たらこの人の役目終わったんだ、そして別の人に何かをバトンタッチさせようと、あるいはその早く亡くなったことを見て周りの人は何かを感じ受け取るようにと。これはこういったことは、私の、最初の生まれた赤ちゃんが、わずかで、亡くなったりしたこともあるし、もう一つは私の母も、年50歳で、長く病気やいろいろした挙句に亡くなったと。そういう2人の人の死ということはもうずっと忘れずに残っているわけです。そういうことで、そういう人の2人の人の命が私にもかかっていると、バトンタッチされたということを感じてきたわけですね。そんなことで、ありますので、このところもですね、単にですね、この野郎悪い女だ、この悪い男だなんて、そんなことだけのために書いたんじゃないという、こういうことは終わって神の計画が着々とキリストにいえば移行されて完全になされるための一つの工程だったわけなんですね。そして悪の力は必ず裁きを受けていくわけです。で、実際このヘロではですね、詳しいこと言いませんけれども、後で様々なことが起こって、非常に追い詰められていってですね、そして死んでいった2人とも。そういう具体的にですね、実際にこの苦しい状態に落ち込んで、死んでいったけれども、そういうことなくても霊的にはずっと恐れがある。こんなふうにして殺せばですね、ヘロデアもヘロデもですね、ずっと心の中に深い何かモヤモヤしたものがとどまり続けるわけですね。それが裁きなわけです。悪いことをしたり嘘をついてうまいことを言っても、決してですね、裁きを免れたりしないので、嘘をついたり人をごまかしたりなんかすると心が落ち着かない。それが裁きなんですね。それはどんなことによって拭い去られない。お金をたくさん持っても、知識をたくさん持っても、どんな立派な家に住んだところで心の奥のこうもやもやしたものはなくならないわけですね。それを本当になくすのが神様であるキリスト様の力だということです。で、この後にですね、次のところになりますが、この5000人のパンの奇跡ということが、これはですね、聖書の中で重なって書いてある、全部に書いて、しかも一部の福音書は2回ずつ書いてありますから、この奇跡が一番詳しくたくさん書いてあるんですね。普通の人が見たら一番ですね、信じがたいバカバカしく見える。そんな一切れのパンとですね、そんなもの5000人のお腹を満たすがあり得るはずがない。ところが非常にこれは象徴的な深い意味を持っているわけですね。これはまあ次の時になります。これはまあ次に来ない人もおるので見ておきますが、これはですね、5000人の子じゃないんですね。このパンというのはイエス様の言葉であるわけです。イエス様の言葉を本当に受け取ったらですね、5000人どころか500万人、5億人、莫大な人たちが世界の人に満たされてきた。そういうことを本当は意味しているんですね。だからこそ、福音書に7回も書いてあるんです。この5000人のパン、4000人のパン。他にはどれもそんなないわけです。そういうふうにこれが続いていくわけです。ですから、このような悲劇的なことが起こるけど、キリストにバトンタッチされて、キリストは着々とですね、その無数の人たちを満たしていく力をこの世界に発揮していったんだと。という意味でこの5000人のパンの奇跡がすぐ後にあるわけですね。そういうことですから、ヨハネの死という苦しみ、苦難、闇の世界もみんな神様の大きな見ての中、本当の神のご計画に至る一歩一歩だということなんです。これはイスラエルの民、イスラエルの民がエジプトで400年とも書いてある大きな苦しみの時を経てですね、越えてそこから救い出されたですね。それは歴史の中で3000何百年という歴史の中で キリストの十字架の血による贖いを攻め通そうとする神様の大きなご計画でもあったわけです。ですね、あの海は分かれて人々が行くっていうのはただのお話では決してないわけです。実際に本当に不思議な方法が起こったとともに、それだけでなくて、イエス・キリストこそはですね、あのこの人生のあの海の歌を歌いましたが、我々が飲み込まれてしまうようなところに道を開いて救い出してくださった。罪という大きな力に飲み込まれる。そこからの解放ということを、あの出エジプトっていうことは象徴してるんですね。指し示してる。だから、あの出エジプトに少し、その時にですね、子羊の血を家の前に塗ったら、そこのところの人は助かったわけです。それは十字架の血、よるイエス・キリスト様の十字架の血を信じたら救われると。罪が許され、贖われるということの大きな象徴だったんですね。そういうふうに、あの出エジプトそのものもですね、キリストの十字架の死による贖いを全体としてはるかに指し示すものにもなっているわけです。そういう大きな出来事をですね、歴史の中で示すために、あの出エジプト地区もあるわけですね。そういうふうに様々な出来事はそれだけで面白いなと思うんでないんですね。日本の歴史では残念ながらそんなこと本当にないわけです。秀吉がどうこう残酷なことをして、信長が残酷なして寺を焼き払った、すなわち正しってもこんなひどいやつをしたそれだけなんです。人心の乱とかそんな地位の奪い合い、そんなこと知ったって何にもはっきり足しにならないですね。物知りになるだけです。聖書の場合はですね、何かの記事をみんなですね、キリストを指し示しているということです。そういうことで、徐々に徐々に世界にそういうことは確かに広まってきて、キリストのことを知らないという人はいないわけですよね。ほとんどいなくなったというわけです。ただ残念なことに、日本人は極端にキリストの力に対しては知らない民族になってるんですね。たった 1% なんて信じがたいようなことです。キリストのことはともかく、本当の神はイスラムの人でもみんな共通してる。旧約聖書が分かれたから、キリストとキリスト教とイスラム教とユダヤ教って全世界にどこに行ったってある。本当の神様おるんやっていうことはね。それを日本人は知らないのが当たり前っていう感じでですね、公然とも 99% があって、世界どこ行ったってそんなことないですよ。それぐらい得意なことが日本にとっては分からないわけですね、残念なこと。でもこういったことも神様の大きな何かのご計画の中にあることだと信じて、私たちはその種である神様の言葉、これを少しの間も各自のところで告げ知らせていくという、それを私たちの使命であるというわけですね。日本はこういう国だから残念だとか、けしからんとか言ったって仕方がないことですが、これでだから何をすべきかと、だからこそそこに私たちは特別に置かれたと、何かの機会を連れて、あるいは祈りによってでもですね、こうした本当の神様おられるということをですね、大きな壮大なご計画を持って全世界を導いておられるんだと、そういったことを少しなりともいろんなことで祈りの中においても、何か印刷物でも本によっても、あるいは録音によっても、それを少しでも知らせていくということが私たちの要は使命になっていくということです。はい、以上です。